第1章22節23節です。
拝読します。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。
おはようございます。東京に住んでおられるある牧師さんから一つの小包みが届きました。秋だというので、ぜひ送りたいということで届けられたんですけども、その中を開けてみると実は植物の種がたくさん入っていました。アケビとかカリンとか、そしてセンリョウとかツバキとか、そういう種がたくさん入っていまして、一体これ何だろうと思って、手紙を読んでいましたら、実は自分のところで、できたですね、種だというのです。しかしその牧師先生が住んでおられるのはマンションなので、こんなにたくさんですね種ができるはずないなと思っています。そうするとそのベランダのですね、プランターの中でそれらの木はですね成長したのだって書いてありました。その自然と生えてきたその木をですね大切にして、そして種ができた、その喜びからですね送ってくださったのです。じゃあ誰がその木を植えたのかということです。この牧師先生は実はその木を植えたわけではありません。プランターに自然と出てきたというのです。犯人は誰かというと鳥です。鳥が運んできたのです。鳥が勝手にですねプランターのところで糞をしたのでしょう。その時に種がですね芽生えて木になって、そしてそれが実った、その話が書いてありまして、ああそうだな、人間の人生もそうかもしれないなと思います。根気強く焦らず焦がらず、必ずきっと種が実る、そのことを信じて育てていけば種の中に力があるのだと思うのです。ペテロという名がついた手紙は実は2つあります。その箇所、今日読みました箇所は聖なる生活をしようと訴えているところです。いつでも心を引き締め身を慎んで、しかも生活のすべての面で聖なるものとなるように、ペテロはそういうふうに教えています。そのような生活が今の私たちにできるだろうか、そう思います。しかしペテロはできるというのです。なぜなら私たち一人一人にはイエス様から朽ちない種、御言葉の種が与えられている。その神様の生きた言葉によって私たちが実は実を結ぶことができる、そういう生活ができると教えてくれるのです。先週ある山の上の幼稚園を訪問しました。公園に呼ばれたんですけれども、その公園の中で、園長先生がですね、私たちの園はこういう園ですという話をしておられました。それは教育方針を変えたのだという話だったのです。園庭を自然に戻したという話でした。山の上を開墾してできたその幼稚園は運動場を作るために森を伐採して、運動場を作りました。でもなんかおかしいと思ったんだそうです。雨が降ると水がたまるし、また自然ではなくですね、なんか作られたものだ。自分たちの幼稚園は自然保育をしているので自然にもう一回戻そうと言って、もう一回種を植え、木を植え、そして園庭をすべて森にしたという、そういう幼稚園だったのです。運動場の中心に大きな木があり、そしてその周りに森ができていました。その幼稚園の中で子どもたちがのびのびと成長しているのが分かります。しかし私が興味を持って聞いたのは実はこういう話でした。牧師さん、木っていうのは不思議なものです。植林してきた植えた木、どっから持ってきた木は育ちが悪いんですよ。でも種からですね育った木っていうのは育つ力があり元気なんですよ。やっぱり人間の手が加わるとダメですね。そういうふうな話をされたのです。順応するために使う力を使う方がですね育ちが悪いというのです。種から育つことの意味っていうのをそこで教えられたような気がします。ペテロも種というのを問題としています。この種は朽ちないものであり、神様の変わることない生きた言葉だというのです。 まあ、今日も皆さんの中にペテロのこの生きた言葉が与えられている。その生きた言葉が皆さんの人生を守り導いていくための力のある言葉だ、まあ、そのことを信じて今日も一日歩んでいただきたいと思います。まあ、今度の日曜日にはブラウンチャペルで宗教改革の合同礼拝が行われます。実はそこで九州学院の先生であった桂秀治先生が洗礼を受けられます。もう80歳を超えておられます。先生の中にまかれた種が実を結ぶ。どうか時間がある方はご一緒にそれをお祝いしてほしいと思います。チャペルで10時半から行われます合同礼拝にぜひ皆さんが来てきていただけるようにと願っています。お祈りいたします。天の神様、今日も私たち一人一人にこの御言葉の種を与えてくださりありがとうございます。今日も一日この種の力に従って私たちがより良い人生を生きることができるように導いてください。今日も九州学院の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。